説教をいたします。本日の福音書は、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたという記述から始まります。イエスが天に上げられるとは、イエスがエルサレムで十字架につけられ殺されることを意味します。決意を固められたとここで訳されているギリシャ語は、顔を固く据える、顔を向けるとも訳せる言葉が使われています。福音書記者ルカがここで顔を固く据えるという意味の言葉を使ったのは、イザヤ書50章7節の影響があると言われています。イザヤ書50章7節にこうあります。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはない。と、イザヤ書のこの箇所で示されている苦難のしもべの姿、すなわち忍耐して顔を固くする人物の姿を、福音書記者ルカはイエスに重ね合わせています。イザヤが描いた苦難のしもべは、黙々と他者の弱さや過ちを担い、それを許しによって包んでいく姿です。福音書記者ルカがイエスは決意を固められたと記す際に、その姿を浮かべたと考えられます。イエスの決意は、救いをもたらすために黙々と他者の過ちを担って、それを許しと愛で包んでいく苦難のしもべの決意です。イエスの決意は、他者の罪責を負い、許しと愛を貫く決意だと言えるでしょう。だからこそ、イエスを歓迎しなかったサマリア人の村の滅びを願った弟子ヤコブとヨハネを、イエスは振り向いて戒められたのです。ヤコブとヨハネの心中にあったのは、自分たちを受け入れない相手を裁き、拒絶に拒絶で返し、敵対する姿勢です。こうした姿勢は、報復が行われるところではどこでも見出されることでしょう。しかしイエスは、裁きではなく許し、敵対ではなく愛、拒絶ではなく受け入れることをもたらすために来たのです。サマリアの人たちの滅びを願うことは、許しと愛の成就のためにエルサレムへ向かうイエスの姿勢とは相反することでした。イエスの弟子であるとは、 何よりもまず許しと愛に生きるものとなることです。サマリア人から拒絶された後、一行は別の村に行ったと記されています。エルサレムに向かうために一行は道を進んでいきました。その道中、ある人がイエスに向かって、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言います。するとイエスは、狐や鳥には巣があっても自分にはないとその人に答えました。神の国に生きるとは、地上の家に価値を置かないということであり、神の国に生きるとは、その覚悟が必要だということでしょう。そしてイエスは、別の人物に出会い、今度はご自分から、私に従いなさいと言いました。するとその人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと答えます。息子が父親の葬儀を行うことは、ユダヤ教では生活の中で最優先の務め、果たすべき義務として位置づけられています。そしてこの父を葬るとは、必ずしも今父が危篤であったり死んだということを意味するとは限りません。父親がまだ健在でも父を葬らせてくださいという表現が使われたのです。それは父親の手伝いをして、父親の面倒を見て、最後、父が死んで、父を葬ってからという意味合いであり、父が亡くなり、父を葬るまで待ってくださいということなのです。それが、数日後なのか、数年後なのか、数十年後なのかは分かりません。それに対してイエスはこう答えました。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは言って、神の国を言い広めなさい。イエスに従うとは、神の国で新しい命に生きることです。イエスが彼に語った言葉は、神の国に生きる者が何を優先させるべきであるかを示すものです。これは、その後にイエスが出会った、まず家族に暇乞いをすることを願い出た者に対しても同様です。神の国に生きる者が、何を優先させるべきであるか、これについて F.B. クラドックという聖書学者は次のように述べています。つまり、そのようにした人々は、家族を崇拝し所有しようという気持ちから 自由になったのであり、その距離が家族を愛するのに必要なものであることを知ったということなのだ。人と人との根本に神の恵みと救いを置くとは、家族との関係を正しく導くことにつながるでしょう。神の国において、私たちは家族や隣人と新しい関係に入ります。そしてそれまでの自分の生き方から脱却し、神の方をまっすぐに向いて生きることが求められます。イエスは私たち一人一人を神の国に生きるように招いているのです。家族との関係性について悩む人は多いと思います。自分が家族に縛られながら生きている。家族に縛られ、本当の自分の人生を生きることができないと感じている人もいるでしょう。あなたが家族との関係に苦しみを感じるときは、あなたと家族との間にも常にイエス・キリストが間に立ち、そこに介在していることを覚えていてください。家族間においても義務や義理を超えて大切なものは許しと愛なのだと思います。イエスに従うとは許しと愛に生きるものになることです。私たちはどんな心の葛藤や迷いの中にいるときも、神の方向を見続け、希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子イエスは大いなる許しと愛を実現なさいました。私たちが道を見失いそうになる時も、イエス・キリストを通して神の方向を見続けていくことができますように。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。